この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第133回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのを私明澤と
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、では先週の宣言通り今回はこちら新コーナー
行きたいと思います。それでは、はい、新コーナーワンラインの気になるニュースピックアップのコーナーです。イエーイ
ちっちゃい拍手、
はい、ちっちゃい拍手ありがとうございます。それでは早速、
うん、
ところで明澤さん、話を急に変えちゃってあれなんですけども
新コーナーの話じゃなくて
新コーナーに、いや旅行するときとかお出かけするときってコピン君ってやっぱり一緒に出かけたりします？
基本今まではずっと一緒
ですよね。なんかどこ行くと、うん、まあおっぽさんに預けるって感じでホテルとか、あと知り合いの方に預ける方も多いとは思うんですけども、うん、
はい、
今ペットホテルとかも一緒にお泊まりできるところも増えていて、旅行一緒にされる方多いかと思うんですけども、
おう、まあ、ペットホテルじゃない、
ホテルじゃないですね、
ペットと一緒に泊まれるホテル、ね、
ホテル第1回目なんで失礼いたしました。
いいえ、はい、
まあそんな話題から今回ニュースの方をピックアップさせていただくんですけども、うん、
はいはい、
アメリカのジョン・ F ・ケネディ国際空港に世界初の動物専用のターミナルができるというニュースなんですけども、
う
ん、すごいですよね、
うん、
でまたこの広さと規模がまたすごくて、
うん、
約5000坪の大型施設に、
5000坪ってどのくらいよ、
想像つかないんですよね。調べたんですけど、なんかこうっていう広さのイメージが出てこなかったんで。
ほら、よく東京ドームで何個分とかって言うじゃん。
東京ドームは1万5000坪らしいんですけどね。
東京ドームの3分の1ってことね。
するとなんかちょっとちっちゃく感じちゃう、不思議。まあ、広さ5000坪っていうので、あと走行費用が約60億円。
へぇー。もうそれも想像つかないよね。
つかないですよね。うん、っていうので、まあ、来年完成予定っていう大型施設なんですけども、
うん、
まだ名前が、プロジェクト名がすごくって、
うん、
ノアの箱舟っていうのから取って、うん、ザ・アーク・アット・ JFK っていうプロジェクト名らしいんですけども、
へー、
もう完璧動物のためのターミナル。
へー、
で、民間の、検疫施設も兼ねてる、うん。で、あと動物ホテルも兼ねてる施設っていうので、
うんうんうんうん、
すごい画期的というか、で、今までのやつってどういう感じだったのかな、チロッと調べてみたんですけど、
うん、
今現在だと JFK の国際空港だと、うん、ベッドポートっていう動物専用の収容施設、まあ、うんうん、っていうのがあるんですって。
検疫用のってこと
があるんですって。
うん、
で、まあ、そこに入れないぐらい、まあ、年に7万頭ぐらい利用されているらしいので、それにも入れない場合って、さらにトラックで2時間ぐらい離れた宿泊施設に泊めるっていう、もうそれだけで、で、さらに手続きとか考えるともう、家族と離れてる時間がすごい今まで長かったっていうのがあったらしい。
長いと1ヶ月とかっていう噂を聞くよね。
そうですね。う
ん、海外渡航とかになるとっていう。
そうですね。うん、準備だけでも調べて3ヶ月ぐらい前から書類の準備とかいろいろあるみたいで、で当日も3時間ぐらい待つ場合もあるっていうので、なかなかパートナーにとってはすごいストレスのかかる状態なんですけども、これになるともうその検疫施設とあとドッグホテル、まあ、猫も泊まれるんですけども、それだけじゃなくてすごいんです。犬専用の施設っていうか遊び場があるんですけど、
うん、
名前がパラダイス・フォー・パウズっていう犬専用のプールがあったりとか、あとキャット・アドベンチャー・ジャングルっていう猫向けの、もうなんか名前聞いてるとテーマパークっぽいですよ ね、っていう施設とか専用の施設、あと牛舎とか馬小屋とかっていう施設が集まっているらしいんですけども、
うん、
でまたすごいのが、
うん、
今回このターミナルを作っている方っていうのがインチョン国際空港と韓国の空港あるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこのデザインとかされてて結構有名な方みたいなんですけども、
うん、
それだけじゃなくて、うん、動物の行動学の学者さんも入り混じって、
うん、
入り混じって、
うん、
まあ一緒にデザインの方をされているんで、行動学に基づいた設計になっているっていうのがまた
へー、すごいね。
すごいんですよ。
は。
で、まあいろいろパートナーが家族にいる方にとってはすごく嬉しい施設なんですけども、
うん、
不思議なところも多々あって、
うん、
まず利用料金、うん、ちょっとまだサイズと、研修のサイズとかっていうのがホームページにも載ってなくて、さらに英語だったんでよくわかんないっていうので、
うん、
調べきれてなかったんですけども。
よくわからないニュースを発表しちゃったんだね。
日本語版のやつはいろんな記事探させていただきました。
あ、そう。
その中から。
もう
価格、多分ドッグホテルなのかな、これは。
うん、
1泊6000円から1万2000円っていう。
お
ー。で、さらにスイートルーム。
うん、
ワンちゃんのですよ。ワンちゃんのスイートルームになると、部屋に大型のテレビがついてる。
うん、
っていう、まあ、不思議な感じのサービスもあったりする、そう、新入施設なんで。
え、うち買い物とか、ちょこっといないとき、テレビつけてるよ。
ああ、そうなんですか。なんか、これ、ちらっと見ると、ご家族の映像が映りますみたいなサービスらしいんですけど。
ああ、なんか寂しさ倍増しそうだね。
そうなんですよね。
民法とかじゃないんだ。アメリカに民法があるかも
かんない。民法あるのかな。
民法か。
CNN とか
なのかな。
まあなんかいろんなサービスが提供される期待の施設だなっていうので、
うん、
まあ海外に行くこと、今のところ予定は私はないですが。
そうだね。私もないな。
ないな。なんかどなたか使う方がいたら、
うん、
ぜひ教えてほしいなというか。
はい。日本にもね、あったらいいよね。
日本にもそう、調べてみたら結構ここまでの大型施設じゃないんですけど、
うん、
羽田空港だと空港内にホテルがあったりとか、ちょっと、まあ、縮小サイズですけども、似たようなサービスしてくれるのが、あるはあるみたいですね。
そうなんだ。
うん、なんで、いろんな旅行の幅も広がるんだなっていうので、今回ニュース紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
JFK 空港に世界初の動物専用ターミナルが完成予定ということで。
ということで。
はい。
はい、初コーナーでございました。
はい。オッケー。時間見て喋ったか、今。
時間見ながら、あ、最後なんかすごい自分的に巻きで。やばいやばいって思いなが
ら。はい。というわけで、ワンラインの気になるニュースピックアップコーナーでした。お次はですね、本編入りまして、今回は多頭飼いについてちょっとお話をしてまいりたいかな、はい、と思うわけですよ。
はい。
せいちゃんとこ多頭飼いじゃん？
そうですね、ニト、うん。ある意味コピン君も多頭ってや、多頭。
どうではないよね。
別々なんですか？天使ちゃんとは。天使ちゃんと。
全く別よ。
あ、そうなんですか、うん、たまに一緒にお留守番とかぐらいなんですね、じゃあ。
そうそうそうそう。
へぇー。
うん、まあ、名義戸籍的には多頭になるんだろうけど。
ああ、そっか。
生活圏は全く別なので。
うん。
遊びに行くとか、たまにお泊まりに行くとか、遊びに来るとか、そういう程度。
ああ、うん、がっつり一日一生がずっと続くっていうのではない。
ないね。そう、私基本多頭飼いは向いてない人間だと思ってるので、
一頭に全力集中、
うん、なんか気持ちがなんか分散しそうな気がする。
あ、まあでも確かにどうしてもなっちゃいますね。
うん、なんかどっちの子の方が好きとかって
手なんていうんだ、手がかかるというか、かかる方に目が行くというか、
そう。でましては日々の生活でほら、うちの子じゃない子がいるっていうのが通常だから。
ああ、そっか。お客さん。
ある意味、そうそうそうそう。うん、家庭犬、一頭飼いの家庭犬の子をね、
うん、
感覚ではないじゃない？
そうですね。
国民自体も。
そうですよね。
だからやっぱりこう、順位をつけてしまう感覚とかからすると、私は向いてないだろうなって。
まあそうですね。まあ、うん、うん。あと、ワンちゃん自体も多頭というか、同じ種族と一緒に過ごすとストレス溜まっちゃう子っていうのも、まあ、いるでしょうしね。まあ、いるからね、うん。
その辺は全然平気みたいだけどね。
お、さすが。
日々知らない子とかがいたりする
けど。昨日と違う子がいるっていう。
そうそうそう。だからね、思うけど。
でも確かに、多頭、最初の頃とかは結構、人間よりかは、もうラッキーが大変そうでしたね。
ああ、そう、やっぱりこう、年が、離れすぎていることによって、上の子が苦労するっていうことが多いのかなっていうね。う
ん、そうですね。例えばもう8年間一人っ子だったのに急に妹できて、なんじゃこりゃって感じでしたからね。
っていうのもあるだろうし、だからその辺のこう見極めとかはすごく大切なのかなって、
うん、そうですね。すぐに家族だよって連れてきちゃうと、あ、後々トラブルが生まれてきちゃうんだなっていうのは、
あ、身をもって経験した、
経験しましたね。というか、まあ、かわいそうなことにラッキーさんが身をもって体験しちゃったんで。
いやいやいや、まあ、そうじゃなくて、こう、ラッキーさんがいじけたことによって心を痛めるとかさ。
まあ、もう、まあ、フォローを一生懸命、その、例えばよく、多頭飼いさんで聞く、うん、とにかく先住犬を優先的に、ハマってあげるっていうのはやってはいったんですけど、それでもやっぱり、うん、そうですね、ストレスでちょっと、おねしょしちゃったりとかっていうのはあったんで。
あらやだ。ねえ、そういうの考えると、ちょっと慣れてない子とか大変なのかなっていう気はあるけれども。
うん。
うん。多頭飼いの利点としては犬同士が遊べたりとかさ。
そうですね。うん、あと、お留守番も寂しくないみたいですね。
とかっていう話もあるし、
うん、
まあ、ちょっとマイナスイメージから最初入ってしまったんだけれども、あと、シニア犬と若い子っていうことによって、お互いがこう、いろいろ誘発されてっていう。
それはありましたね、
うん。っていうのがあるっていうね、
うん。刺激を受けるというか。
そうそうそうそう。でもやっぱりこう上下関係とかをきちんとしてあげないと上の子がいじけてしまったりとか。
うん。
あとはね、トイレの失敗で済めばいいけれども、例えばすっごい攻撃的に出てしまったりとか。
うん。
きちんとこう確率、もともと犬って順位付けをする生物だから、確率をきちんとそれをしてあげないとちょっと大変っていうことがあったりとかね。
そうですね。
うん。するわけじゃん。
いろいろ準備はしとくべきだなっていうのは。
うん。今、小春
は、ラッキーかな？
ラッキーか。
失礼しました。BGM がまた。
そうだよ、そうだよって言ってるんだろうね。で、やっぱりこう、多頭飼いをしたいなって憧れはあるわけよ。
あ、まあ、いいですよね。
私も、そう、向いてないなって思うんだけれども、うん、いつかやってみたいな。やってみたいって言い方おかしいけれども、コピーに家族をっていうか、私がちゃんとこう自分自身で生活が違うな、お仕事がちゃんとね順調になってきたら2頭目を迎えてもいいかなっていう感じはするんだけれども、
うん、
その時に帰るこう先住犬たちがどういうタイプの子だったら2頭目が迎え入れやすいのかみたいなね、
あ、性格です
よね。そうそうそう、ある程度ちょっと条件的なものがあるらしくて、
うん、
すごい飼い主さんに執着してる子とか、
分
離不安になっちゃうような、もうママママパパパパみたいな子とかはあんまりおすすめはしないよっていう説もあったりとか、
ね、どうしても愛情分けちゃいますからね。
そうそうそうそうそう、ちょっとストレスだよね。自分 200% 向いてたのが 50% になってしまう、
うん、
ということはストレスになってしまうから、そういう子にはあまり向いてないんじゃないかなって言われてる部分があったりとか、あとやっぱりもともとこう萎縮しがちな子とかってさらに、うん、臆病だったりとかっていう子もあんまり向いてないとは言われてるよね。自分がいるアピールができないから、
うん、ああなるほど、
うん、
我慢して我慢してストレスどんどん溜まっちゃうという、
うん、かといってすっげえ強気な子とかも向いてないとも言われてる。
は攻撃的になっちゃう危険性があるんです
かね。やっぱり本質は動物なので、もう生きるか死ぬかとこのところまで行っちゃうんだって。
ああ。
これ経験された方がいらっしゃるんだけれども、本当もう息の根を止めるまでやっつけちゃうっていうケースがあるって。
本当の喧嘩になって、喧嘩じゃないですね、もう。
もう生存競争だよね。
ああ。
絶対お前のことを許さないみたいな。
テリトリーから追い出してやるっていう。
そうそうそうそうそう。で、やっぱり、幼少期に長いこと兄弟とか親と一緒にいた、経験がある子の方が向きやすいっていう、う
ん、社会化ちゃんとできてると大丈夫な可能性が高いっていう、うん、
あるっていうこと、
うん、
あと他の犬に対してちゃんと挨拶ができたりとか、ある程度コマンドが入ってる、飼い主さんの言うことを聞けるっていうのが向いてると言われているらしいよ。
コペン君バッチリじゃないですか。
いやーどうだろうね、独占欲は強いよ結構。
あ、そうなんですか。
うん、基本ランとかで離れて遊んでるけれど、私が他の子とボール投げとかしてると、そのボールを横取りするからね。
意外だ。
そう。あと、慣れてない子とかは、例えば、私のところに、わー、今朝はーって来た瞬間に、怒る。
こ、うん、くのだって感じので。
なのめって言って行ってしまったり。それも、抱っこしてるともっと顕著に現れるけど。
あー。
そう。嫌みたいよ。
おー。 でも難しいのそこだけですもんね。
そうだね。だからそこだけ注意すれば、うん、あとまああまりこうその子に対して来た子に対して意地悪をするようだったら私が本当に跳ねのけてしまうのでコピンを。
うん。
最近は若干落ち着いてきたけれど。
大人に。
大人になってきた。
おー。
うん。っていうのがねある。だからちょっとね、うん、先住犬の性格の見極めというのが大事かなと。
そうですね。
すごい広いお家に住んでて。
あ、まあ、住み分けができる。
住み分けができるんだったらまたね、話は違うんだろうけれども、もうこの部屋はこの子の部屋、あの部屋はあの子の部屋みたいな、ね、がある程度、やっぱりその辺の相性の見極めとかは大切なのかなっていうのは本当に、いろいろ調べてみて感じる。
うん。
うん。
迎え入れてから相性合わなかったっていうんじゃ。
ね、返品しますとかね。
ね。
買ってきてって。
それこそっていう。
そうそうそう。でもすっごい不思議な話を聞くのが、ワンラインにも何回か登場していただいてる篠先生。
はい。
預かりのボランティアとかをされたりとかしてることもある。
ああ。
あったのね。
はい。
で、伺った話だと、預かり子としてうちにいる段階ではみんな優しいんだって、先住犬たちが。
うんうん。
けど、それが手続き上、篠先生んちの子になりましたって、生活は全然変わんないわけよ。何ヶ月も一緒にいたりとかしてるのに。
そうですよね。
そう、手続き上うちの子になりましたっていう途端、うん、先輩系の教育が入るらしい。
それまではお客さん扱いなんですね。
みたい。なんかね、違うらしいんだよね。
何で見分けるんですかね。
わからない。
不思議だなぁ。もう能力の一つなのか。
らしいよ。
へぇー。
不思議だよね。
不思議ですね。
すごいなと思うけれども。
うん。
なんかそういうのがあるらしくて、
うん、
なので里替えをねぜひちょっと検討しているっていう方の場合はこの辺のところをよくうちの今いる子たちをやっぱり優先的に見てあげることが必要なのかなって。
そうですね。
他の犬が怖くて臆病でっていうちょっとテンション上がりすぎちゃうと攻撃的に出てしまうっていう場合だとうまくいかないケースもあったりするかもしれないので、
うん、
うん、その辺は注意は必要かなっていう。
そうですね。で
もそう考えると保護犬とかっていいのかなって思うよね。
ああ、なるほど。
うん、トライアルっていう期間があるじゃない？
あ、そっか。
海外の場合。うん。
相性も見れるし。
そうそうそうそう。
いいですよね、それ。
うん、なんか、篠先生ちみたいなことが起こりうるかもしれないけれども。でも買ってきちゃいました。返品もできません。どうしたらいいかわかりません。っていうよりは全然いいし。
そうですね。
うん。
お見合いがちゃんとできるっていうのは。
そう。血みどろの生活になってしまうのもね。
もうみんな不幸になってしまうしね。
っていう考えると、まあそういうのもおすすめかなと。
ですね。でも多頭替えは、
うん、
おすすめはおすすめ。いろいろ大変なことはありますが、
うん、
楽しいというか、幸せに倍にはなるので。
ね。その辺はいいかなと思います。
うん、
で、よく聞くのが、おすすめはシニア犬がいる先住犬、シニアの先住犬がいるところにちょっと若い子を入れる迎え入れるといいよっていう話を聞いたりするじゃない。
そうですね。うちもそれを聞いて、
うん、
小春を迎え入れたんですけども、
うん、その子一過性のおねしょとかおもらしとかが済んだ後はどう？
急に面倒見よくなくなりますね。何がきっかけがやっぱりよく分かんなかったんですけど、
うん、
来て一週間ぐらいは、ちょっとでも小春が近寄ると、すぐ、寝てても起き上がって他の部屋行っちゃってたんですよ。
うん。
で、それが一週間ぐらいかな、急に面倒見よくなって、
うん、
小春がこう、そわそわしておしっこしたくなると、ラッキーが先に気づいて呼んでくるとかぐらいになりましたよ。
すごいね。何かどっかで変わったんだろうね。
何がかきっかけになったんでしょうね。
うん。で、よく言われる先住犬がシニア犬の場合のメリットとしては、まあ、刺激が一番って言われるわけじゃん。そうやって若い子の面倒を見ることによって、
うん、
自分自身もこうやって活動的になったりとか、
うん、
あと、若手に負けてらんねえぜ、みたいな、心の変化が起こったりとか。
ありますね。食欲が一旦落ちたのが上がりましたね。
で、ね、遊ぼうよ、遊ぼうよって若手は来るだろうから、
うん。
それ、いなすだけでも結構いい運動にな
る。いい運動になりますからね。
そうそうそう。そういった部分で、まあ、活発になる。
うん、健康面にもいい。
いいかなっていう部分で。で、迎えられた若い子としては、やっぱり早い段階でそのうちのルール、教えてくれる先輩犬がいることによって、それを覚えるとかね。
うん。
で、犬同士で遊ぶって、社会性も身につくしっていうメリットがあると。
そうですね。お互いに、 いいことは起きますね。
ただそれはメリットだけではなくてデメリットもあると。
うん。
もう先輩犬疲れて寝てますっていうところに、遊ぼうよ、遊ぼうよって来られたらゆっくり寝れないわけじゃん。
そうですね。
イライラして
ました。イライラしてましたね。
まあってなるわけだし。そう。で、若い子には若い子で、例えば2頭でお散歩行きましたって言ったら、やっぱり年の差っていうのは運動量に出てくるから、物足りなくなってしまったりとか、
うん。
っていうのがあると。
そうですね。なんで、まあ、うん、別々にお散歩できるんならした方がいいんじゃないかなとは、個人的には。
ね、そういう、こう、時間と労力と。で、やっぱり多頭になると、かかるお金も増えますよと。
そうですね、うん。病院もそうだし、ケージとかも。
そうそうそうそうそう。物がね、いろいろかかるっていう、まあ、ちょっとマイナス面も、マイナス面。お金がある人にとってはマイナスじゃないんだろうけどね。
まあ、どうしてもかかっちゃうところはかかっちゃいますもんね。
うん。あとね、連動して、うちもこの間お預かりで10頭ぐらいいた時に、そうだったんだけど、ほんと静かなみんな。
うん。
チャカチャカチャカチャカ遊んでるだけで、いいんだけど、慣れてくると吠えたりとかするわけよ。誰か来たぞーみたいな。
あ、インターホンに反応するみたいな感じ
とかね。チャイムとか。で、そうすると、今まで吠えなかった子も、吠える子がいることによって連動して吠えたりとか。
ああ、でもそうですね。多頭の子多いですね、確かに。
釣られてとかね。
うん。
そういうちょっと難点があったりとかするけれども。うん。あと、やっぱり目がちょっと届きにくくなる部分はあるのかなっていうメリットはありますよね。
そうですね。
楽しみも倍だけれども、大変さも倍になるという部分があるのかなと。
は
い、
迎える前は家族みんなで相談の上というか、
うん、あのやっぱりね、負担がかかるのはママさんだったりとかするお家が多いと思うんですよ。
あ、まあ、そうですよね。
そう、なんかきちんと家族で、役割分担を決めて、先々のものを考え、迎え入れていただいて、楽しい日々を過ごしていただくのがいいのかなと思います。
はい、
安易にね、もう可愛いから連れてきたとかっていうんじゃなく、ぜひご家族で迎え入れていただければ。
はい。
というわけで本編終了いたしまして、またまた新コーナーでございます。
お、
ワンライの勝手に告知コーナー。
イエーイ。
イエーイ。はい、こちらは明けさんの方から一件ご紹介させていただきたいと思います。
はい、
ちょっとね、行きたいんですよ、私これ。ただ遠くて行けない。
お、場所がどこでやるんですか。
はい、9月の12日13日に。行われますアウトドアドッグフェスタイン八ヶ岳、静岡県の諏訪郡っていうのかな、八ヶ岳のところでやるらしいんだけれども、
はい、
はい、12日土曜日9時から16時、13日も、9時から、早くて15時、八ヶ岳の富士見高原リゾートというところで、ワンちゃん連れで八ヶ岳の大自然をアウトドアで満喫するっていう体験型のドッグイベントというのが開かれるそうです。
楽しそうですね。
そういいよね、すっごい盛りだくさんで、
うん、
うんとね、写真を自分で撮ろうとかっていうセミナーがあったりとか、あと写真カメラかな、貸してもらえるのかな、使い方の実習とか、あと熱気球に一緒に乗れるとか。
おー、す
すごいよね。
すごいな。
熱気球に乗れるでしょ、あと参加型、あとトレッキングのツアーがやったり、ヨガがあったり、ドッグマッサージがあったり、アウトドアドッグスポーツゲームとか、
お
で似顔絵を描く方が来たり、カヤック体験ができたりとか。あ、もうこれ締め切りだ。
あら、残念。
はい、っていうのが参加型でできて、ショップとかもね、結構出るっぽいんですよ。
物販
もある。
ありながら、すごいですね、はい、贅沢な。
贅沢。で、近隣に、泊まれるようなところもご紹介いただけるのかな。
で、ここまで行ったらキャンプやっちゃいたいですね。
ね。で、バーベキューができたりとか、あとね、ギネスに挑戦なのかな、これ。みんなで参加、ワンちゃんで作る犬文字に挑戦っていうのを、両日ともにされる
とか。すごいね、いろんなことが起こりそう。
すごいよね。はい。こういうね、イベントが9月の12日、13日で開催されると。
はい。
で、入場料に関しては、前売り券とかがあるのかな？人間は。大人、高校生以上が2300円、子供、小学生以上が1500円、犬は500円。 あ、マイル券ありましたね。人間ですけれども、大人が1800円、子供は1000円ということで。もう一日遊べそうだよね。
そうですね。
うん。ほんと行きたい、これ。
いやー、面白いイベントがある。
面白そうですけど。
また急に涼しくなってきたから、あれですね、アウトドアにぴったりな季節だし。
長野あたりじゃいいんじゃない？
最高ですよ。
うん。で、楽しんでいただくためにはですね、チケット、あと、ワンちゃんの入場料、あと入場に対して、入場同意書というのが必要になるらしいので、こちらをご記入いただくっていうことですね。
あ、なるほど。
はい。そう、あとね、家族相、健康相談と、ワンちゃんの健康相談とかもできるらしい。
おぉ、返事が。
俺も行くはい。で、ショップさんも結構出てますね。ハーズさん、バッグ、ポーチ、ステッカー、マグネットを販売してるというところと、あとバーベキューでしょ。あと、超大型犬用のカートの展示レンタル。っていうのもある。
カート、
うん。
よくイベントとかに小型犬ちゃんが乗ってるよね。
そう。大きいバージョン。大型音とかね。
あ、でもすごい欲しいな、見てみたい。
はい。あと、オリジナル無添加ジャーキーを預かってるずっとドッグさんっていうところが出たりとか、名前が読めないから失敗しちゃうと申し訳ないけど、ドッグウェアの販売があったり、カラーとかね、フードのサンプルがあったりとか、人間用におやつとか、大判焼きとかたこ焼きを販売してたりとか。
すごいイベントっていうか、あれですね、うん、出店者数多い。
すごい。ガラスでワンコを作ってくれるっていうところもあるみたいでしょ。
あ、その場で
みたいです。
おー、なんか思い出たくさん作れそうなイベント。
ね、ハンドメイド服があったり、あ、牛助さんも出てますね。
牛助さん？
うん、あの焼肉の。おい。
おー。おい。パッと出てこなかった。
牛助さんって、ほら、インターペットで、前々回のインターペットで、あ、焼肉屋さんが出てるよって言った。覚えてないか。
はい、行ってないからな。
お台場で、ワンちゃんと一緒に入れる焼肉屋さんをやっている会社さんの牛助さんっていう店舗なんですけど、そこがオリジナルの商品とか、フードとかを販売されてる。
おー。うん。
あと、
すごい。
はい。私の大好きな北の極みさんとか、アルナバさんとか。
すごいですね。買い物できるし、アウトドアで楽しめるしで。
すごいね。
すごいですね。これ、物販の、出店っていうのは2日間連続なんですか？
だと思うんですけどね。まあ、そこまでちょっと書いてないので。はい。
詳しく、ホームページもあるんですかね、これ。
あります。なので、配信日のブログでリンクさせていただこうと思います。
はい。
というわけで、本編終了いたしまして、エンディングでございます。
はいはい。
はい。もうね、てんやわんやですよ。編成なんか言っちゃったもんだから。本当に。もう音楽の絞り込みから、構成から、なんかね、私今すげえ忙しいはずなのに、いいんかなこれやっててって思うぐらい、びっくりした自分自身に。
しかもタイトル今さっき。
そう。で、今日ほんとオープニング噛み倒して、何回撮り直したかっていうね。我ながら。はい。まあ、そんな感じですけど。
いや
まあ、一週間ね。涼しくなったから風邪ひかないようにっていう話ですよ。
そうですね。疲れてる時が一番危ないですからね。
もう日々鼻詰まりですよ、最近。
風邪の。
もう万年風邪ぴきだからね、基本的に。
あれ、鼻が弱かったんでしたっけ？
気管支系があんまり強くないのかな。
あー。
ぽわぽわ言ってますけど。
うん。
すいません、音消してなくて。はい。だから年中風邪ひいてる。
でもこの時期特に危ないですね。
季節の変わり目とかちょっと苦手ですね。
うん。は
い、なんか一週間トピックスある？
一週間、なんか形変わらず、なんか形変わったから一週間急に思い出せなかった今。
本当。
いつも通りな感じで。明澤さんは、あ、忙しかったです
ね。私もまあバタバタしておりますね、いろいろと。いつかね、ブログにお盆の思い出をアップしようと思ってるんだけど、それの編集に追いつかない。本当に。私何やってんだろうな、一日。っていう感じ。
でも大仕事が。
はい、ちょっとね、まだ大っぴらに言えないんですけれども、すげえ大変なことが今控えてまして、はい、ちょっとお待ちいただければと思います。
はい、
はい、というわけでエンディングもまああれですけど、告知なんかありますの？
告知は残念ながらないんです。
あ、本当？
はい、
では私の方からですね、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン4が9月の13日より始まります。
お、
実はもうほぼほぼ満席で、
うん、大人気
そう、告知をするのもちょっと申し訳ないんですけれども、13日の日曜日、ステップアップコースが、朝9時から10時、レベルアップコースが10時半から11時45分まで開催されます。
はい、
残念ながらちょっとステップアップコースの方は本当にもう満席になってしまっていて、レベルアップコースに1個空きがあるかないかみたいな。
おー、
はい、
見学は大丈夫なんですか？
見学は大丈夫です。はい、なのでぜひ興味のある方はご覧になってみていただければなとも思います。
お待ちしております。
お待ちしております。そして我らが、まあ、私がね
ん、
我らがおすすめキングココナッツエクストラバージンオイルも絶賛販売中でございます。興味のある方はお問い合わせください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。というわけで That's One Year Life 新コーナーを入れました133回目、配信をお届けいたしましたのは私アケサーと
田口でした。
また来週。
来週。
よく頑張った。
お疲れ様でございました。
はい、
ありがとう、心を込めてありがとう。